午前11時11分になりました。 FM イルカ音の葉に乗せて、この時間はヒトネットワークのコーナーです。お客様お電話でのご出演となります。今日はアンドコンシェルジュ越前あゆ子さんと一緒にお届けします。越前さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。越前さんには以前も番組にご出演をいただきまして、アンドコンシェルジュの取り組みについてお話をしていただいたんですけれども、このアンドコンシェルジュ越前さん立ち上げられてどれくらいになりますか？
そうですね、アンドコンシェルジュ自体はもともと晴れの日のお手伝いっていうので、2020年の4月から始めたんですけれども、はい、実はもういろいろ経ましてですね、この度、新たに リニューアルといいますか、去年の2021年の12月に結婚相談所という形でこうリニューアルしてお仕事を開始いたしまして、
そうなんですよね。2020年4月に立ち上げられた時は晴れの日のお手伝いということで、こう何か皆さん記念日のこうお祝いする時にどうしたらいいのかってご相談受けたまわりますよとか、結婚式したい方のコロナ禍でね、悩んでらっしゃる方、いろいろとこうご提案できますよ、お手伝いできますよっていうところのスタートだったんですよね。
そうですね、先日はねその件でお邪魔させていただいて、はい、そういうお話しさせていただいたと思うんですが、そうですね、その後やっぱり函館からなかなかですね、どんどん突き詰めて考えていくと、結婚式とか晴れの日が少ないっていうので、こう行くと今度だんだん出会いが少ないみたいな話になってきまして、お相手がいないみたいな話になってきまして、まあ、そうであればではお相手探しのお仕事を始めましょうっていう会社で、そういう婚活の事業を開始するっていうことになりまして、で今も実は結婚相談所&コンシェルジュっていう形で今はやっております。
もうついにそこに行き着いたかという感じですけれども、確かにコロナ禍以前からどんどん、函館に限らず結婚式の数というのが減っていき、実際結婚される方も減っていき、で、何かその後押しができないかっていうとこう突き詰めると、もうお相手探しからお手伝いしましょうってことに、
そうなんです、もうお相手さんがそこからもう始めましょう、一つずつっていうことになりまして、私たちもやっぱり会社自体がこう地域活性というか、この町が元気じゃなければもういろんなことは起こらないっていうふうに思ってますので、それでやっぱりこう世帯が少なくなったりとか、お一人の方が多いってなってくると、やっぱそこの点と点を結ぶお仕事をね、してこう盛り上げていきたいなっていうふうに思うんですけど、
そうですよね、なかなかねこのコロナ禍も相まってということになりますけれども、人と人とのつながりっていうのが難しい中でも、やっぱりこう今後のことを考えたりしますと、結婚をしたいなとかね、結婚式ができたらなっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、越前さんはあんまり長く長くって言っては失礼なんですけれども、長くブライダルの業界に携わってらっしゃって、もうその間どうですか、どんどんその出会いとか結婚とか結婚式に関するこう状況だったり、皆さんの意識っていうのが変化しているっていうのをこう実感されてるんじゃないですか？
実感しますね。それこそ私30年ぐらい30年ちょっとくらいこの仕事をしてるんですけど、やっぱり当時は結婚するのが当たり前で、なんか結婚、それで結婚式するのも当たり前というか、普通のこうところにあった、それが当然みたいな感じだったんですけど、やっぱり全然、そもそも結婚しないっていう選択も増えてきたりとか、あと出会いも何でしょう、パワハラとかセクハラとかみたいなハラスメントの話になってきたりすると、その今までのおせっかいな、例えばこういう人を紹介するよみたいな人、多分仕切る方とかいたと思うんですよね、その会社なり地域なりに、なんかそういうタイミングもきっと少なくなってきて、個人で全部やるようになってきて、どんどんこう出会いが少なくなり、で結婚式も少なくなり、少なくなると、なんでしょう、しなくてもいいのかなっていう感じになり、全てが全部少なくなっていくっていうのも如実に感じますね。もうついもうコロナ禍では特にそれを 大きく変わったと思います、うん、ブライダルの感じは。
いや、つい30年くらい前はもう今だとびっくりしちゃいますけど、結婚して当たり前みたいな風潮って確かにね、そして結婚したら、はい、結婚式して皆さんにお披露目するのが当たり前みたいな風潮ってありましたよね。
ありましたよね、うん、で出る方も多かったですからね、特に北海道は100人なんて少ないって言われてた時代ですから、うん、はい、あとやっぱりそれぞれ結婚式に出るタイミングも多かったし、はい、その結婚するカップルを見るタイミングも多かったですし、ええ、まあ、それが当然っていう感じだったんですけど、はい、今はそのカップルを見るタイミングもないし、まあ、結婚式、うん、結婚しても結婚しない人も多いし、はい、そういうこう結婚するっていうタイミングをこう見るっていう、
はい、
お子さんが特にそうみたいで、はい、ウェディングドレスとか、ああいうお嫁さんを見たことがない子供たちがやっぱり増えてきているので、そう、だからなんかそのイメージの中でそういうこう晴れの日とか結婚式とか出会いとかがどんどんどんどんなんかこう少なくなってるなっていう気はしますね。
確かに私も自分の子供の頃振り返ってみると、親戚が結婚したりするとそのね、お姉さんのウェディングドレス姿が素敵で、うん、自分もいつか着たいなとか、こんな風に ね結婚式したいななんていう風に思ったりしたような気もするんですけれども、うん、最近って本当にそういう機会が少なくって、うん、例えば20代後半30代くらいの方でも結婚式出るの実は初めてなんですとか、今までお友達とか周りの方で結婚式してね出席したことないんですっていう方、時々越前さんいらっしゃいますもんね。
いらっしゃいます、いらっしゃいます、うん、それこそちょっと前っていう、私のちょっと前、20年前ですけど、はい、20代後半なんて言ったらもう結婚式ばっかり出てて結婚式貧乏みたいな感じだったと思うんですけど、うん、はいはい、でもその適齢期の20代とか30代の方でもそんな結婚式出たことないですとかっていう方出てきましたからね、うん、はい、そうかと思いますね。
そうですね、ということはその結婚とか結婚式に触れる環境がそもそもないし、うん、そこにこう理想を見出したりとかね、いろいろなこう状況っていうのが以前とは変わってきてるのかなっていうふうに思います、うん、でもちろんね人の生き方はそれぞれですから、うん、自分でね一人でこう好きなことをしながら過ごしたいっていう方もいらっしゃれば、うん、すごく結婚に憧れを持っている方とか様々だと思うんですけれども、うん、ここ最近の函館っていうことで考えると越前さん、どんな風な方が多い傾向かなって感じてらっしゃいますか？
結婚されてない方ですか、うん、いや、とにかく出会いがないっていう声をすごくお聞きするんですよね、うん、はい、で、なんとなくこう皆さんいつかは結婚したいってふんわり思ってるみたいっていう感じがありまして、はい、うん、はい、だからちょっとその婚活のっていうようななんかイベントを組んだりすると問い合わせがぐっと多くなったりはしますので、
う
ん、
なるほど、はい、いや確かにね、いつかはで例えば以前だったら何歳までにとかね、
はいはいはい、
そういうのがあったのかもしれませんが、いつかはというのに変わって、でもいつかはいつまでもいつかはなんです
よ、ね、そうなんですよ。で気がついた時には、はい、そのやっぱり昔はそれこそ30までにみたいなのが結構ありましたけど、うん、だんだんそれが擦れてる感じは、ね、40歳ぐらいになって、うん、このあとどうしたらいいだろうって思いましたとか、はい、ちょっとその年代は後ろにずれてるような気はちょっとしますね、う
ん、はい、なんか適齢期も結婚したいなって思った時が適齢期で、必ずしも何歳っていうのでもないのかなっていうふうに思いますし、うん、それぞれで例えば結婚してねお子さんを設けたいっていうご希望の方もいらっしゃれば、結婚してもこう、はい、お互いに自分のこう生活を大事にお仕事続けたいとか趣味の活動を続けたいとか、なんかいろんなこう、うん、なんか結婚の先に見えるものも多岐になって渡ってきてるような気がしますね。
そうですね。いやでもやっぱりでも お子さん欲しいからとかっていう理由で、うん、今その結婚相談所を始めて、はい、する時やっぱり男性とかもやっぱりお子さんが欲しいとか、家庭が欲しいとか、昔ながらの結婚生活に憧れてっていう方もやっぱりいらっしゃる方多いですね、
は
い、なん
か、そうですか、
自由にはなったけども、やっぱり家庭は欲しいなみたいなところで、うん、ご相談にいらっしゃる方は多いですね。
そうですか、うん、いやそんなことでね、結婚相談所ということでアンドコンシェルジュなんと、はい、 と結婚相談所始めましたという、はい、感じなんですけれども、でもなかなかの結婚相談所ってどういうシステムなのとか、あの足運びにくいわってね、はい、あの分からないからあのちょっと怖いわっていう方いらっしゃるかもしれませんけれども、ね、システムとしては越前さんどうなってるんですか。
はい、ですね、一応私たちあの、まあ、アンドコンシェルジュって結婚相談所ここでこう立ち上げてるんですけれども、はい、その全国的なそういう小さい結婚相談所がこう加盟している、なんかこう IBJ って大きい加盟連盟があるんですよ、
はい、
で、あの自分たち の, あの会員さんを全部データをそこにこう預けて、
はい、
あの全国であの全ての人をこう選べるって言ったらいいんですけど、お相手を探せるようになってるんですね、
はい、
だからあの小さいこの函館の中での方ももちろんあの その中でご紹介はもちろんするんですけども、
はい、
例えばあの札幌だったり東京だったりとか他の方も全部こういろんなプロフィール見れるようになってます。これ今会員が今7万5千ぐらいになってるので、すごくたくさんいらして、
はい、
で毎日100名200名ってどんどん登録が、まあ、全国的にですけどね、
はい、
毎日登録が入りまして、
はい、
だからここにくるくる回ってるんですね。その成婚というかお相手見つけて再会する方もいるし、とかっていうのもあるので、随時こう人数は動いてるんですけど、
はい、
大体まあそのくらい人数がいて、そのそこにいる方っていうのはこう間違いなくお相手探してる方っていうのがね、うん、皆さん登録されてますので、
はい、
やっぱり街中でこう結婚したいなと思ってどっか出会えないかなと思っても、まあ、ちょっと出会ってもその方結婚している人かどうか、ね、うん、分かんないですし、
そうですよね、
したいと思ってる人かどうか、
うん、
いいなと思っても、
はい、
聞いていかなきゃ分かんないと思うんですけど、まあ、結婚相談所の中だともう確実に結婚したいと思っている方が、
はい、
きちんと私はこういう人間ですってこう年収なりこうお仕事なりっていうのをちゃんと公開して、
はい、
そこであのプロフィールがあるんですね、
うん、
でそれを見て、あこの方と会ってみたいなっていうのでこうお見合いを私たちがセッティングしたりっていうのをやってます、
はあ、なるほど。そうですよね、結婚相談所に相談される方っていうのは、まあ、あの結婚後のその先いろいろこうあの理想はあるんでしょうけれども、まず一つ目の結婚したいっていうゴールはみんな一緒だってことですもんね。
そうなんです、そこがブレてないので、うん、はい、あのできちんとなんか結婚相談所だとこう入会いただくのに審査があるんですね、
はい、
やっぱり個人の話なのであまりトラブルが起こらないようにっていうことで、その間違いなくプロフィールが正しいかとか、
はい、
あのちゃんとこういろんな他の目的ではなくちゃんとお相手を探している、探そうと思っている方なのかっていうのを、はい、あのコンシェルジュがこうきちんと審査をして、じゃあ頑張りましょうでご入会いただいて、うん、なのでなんかこうご不安なくというか、
はい、
なんか変な人がいるんじゃないかとか、そういうで必ずこの担当のコンシェルジュがつくので、
はい、
その個人同士っていうよりは全部相談員を通していろんなこう申し込みなりお断りなりご成功なりみたいなのをするので、はい、そういうこう個人同士のトラブルがないようにっていう、そういう安全な面もあると思います。
あ、なるほど。私あのアンドコンシェルジュのホームページの中でいろいろあの婚活に関するコラムが書かれているのをあの拝見したんですけれども、
はい、
すごくあの印象的だった一言が、あの結婚相談所とはバッターボックスのようなものっていう、この一言が、はあ、確かになって
そうなんです。私もなんかこの前ふとそう思いまして、なんかこうやっぱり街中もう結婚したいなって思ってて、こう弾を打たなきゃいけないとしても、うん、こう街中とか公園でこうやたらめったらバット振り回しても弾は来ない、まあ、来るかもしれないですけど、うん、大体来ない
です。いや稀ですよね、来るのはね。
そう、あのただ結婚相談所に入ればまずはその弾を打てるその打席に立てるっていう、はい、ことで、
ええ、
でそこ立っていただいて、まあ、打つのは結局は結婚も最終的にはあのご本人同士のご意思がこう揃わなきゃいけないので、
はい、
あの結婚相談所に入ったからって言って必ずしも、まあ、結婚できるっていうのはもう確実なお約束ではないんですけども、
はい、
ただ私たちはちゃんと打席をご用意いたしますし、
うん、
例えばこう打てないという時があれば、いやこうしたらもうちょっと打てるんじゃないでしょうかってアドバイスをしたりとか、
はい、
なんかそういうのはこう一緒に頑張りましょうみたいな感じで
い
ますので、
はい、
まあ、どこで球を打てるかは、まあ、それは運命なんでわからないですけど、ご縁なので、ただチャンスを多いところにちゃんとこうご用意しますっていうのはありますね、は
い、 いやすごい分かりやすい例えと思いながらお話伺っておりました。いやとはいえ結婚したい気持ちはあるし、そうだっていうことはね、バッターボックスに立てなければ球も来ないぞっていうのは分かってるんだけれども、その一歩がまず踏み出しにくいという方もいらっしゃるかもしれないんですが、何かこう気軽に参加できそうな催しなんかは越前さん近々あったりするでしょうか？
そうです、はい、一応ですね、こういう結婚相談所のお話は無料相談みたいな形でいつもご相談いらしていただければもう普通にお話しするんですけど、はい、その前に今婚活パーティーを2つ結婚相談所まで入るところまではじゃなくても、その気軽にこう出会いの場を楽しんでいただくっていうので、はい、6月と7月に今婚活パーティーを予定してます。
はい、これはもうこの相談所に会員登録している方でなくても参加できるものですか？
あ、逆にですね、これは、はい、相談所に登録している方じゃなくって、はい、フリーの方を対象にしておりまして、まずは、はい、もうまずはこのやってみないことにはお家でずっとお仕事とお家の行ったり来たりでずっと何も動かなければきっと何も始まっていかないんじゃないかなと思いますので、はい、まずは一歩お外にこう出てみていただくっていうので、うん、6月の19日に、はい、リストランテボンナターレっていう金森にあるレストランでまずやるのと、はい、あとは7月の10日に、ビラコンコルディア、
はい、
リゾータントスパの6階のレストランで今、はい、パーティーを考えております。
はい、パーティーということはその参加をされた方が少し交流できたりとかそういう時間も設けられてっていうことになりますか？
はい、一応人数的にはですねあんまり多くしないつもりでいて、はい、男性6名女性6名ぐらいのちょっと大きめ合コンぐらいな感じのイメージなんですけど、はい、私がちゃんと入りまして、はい、一人お一人お話しできるタイミングを作ったりとか、はい、ちょっと簡単なゲームやってみたりとか、うん、最後こうマッチングカップリングできるような最後お手伝いをしたりとかっていうので、はい、まずはその美味しいお料理ですとかボナタレもイタリアのビュッフェご用意したり、はい、お酒もボナタレの方ご用意しますし、はい、まずはこういらしていただいて来るだけでもちょっと楽しいようなパーティーにはしたいと思うんですけど、その中で新しい出会いを見つけていただければなと思ってます。
そうですよね、景色の素敵なところで美味しいご飯食べたいなっていうことでもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、それくらいでお出かけいただくといいかなっていうふうに思います。はい、お食事飲み物伴ってということになりますけれども、しっかりね感染対策をしてということで、はい、また人数もね絞ってということでの開催となりますので、はい、興味がある方と思うんですけれども、はい、例えば参加をするにあたって参加資格年齢制限ですとか、はい、そういうものっていうのは越前さん設けられますか？
そうですね、今回はちょっと設けさせていただいて、はい、6月19日のボナターレのパーティーについて一応30代限定、
はい、
タイトルはですね今年中に結婚決めたいんだ、はい、みたいな感じで、はい、30代の限定のパーティーにしたいと思っております。
はい、
で一応ですね参加の際に身分証明 と、晴れの日に出会いますってメンバーのこうちょっとご住所とか登録していただくものがあるんですけど、
はい、
こちらを登録いただいてご参加いただくという形になります。
はい、
ともう一つの7月の方は今年齢問わずで一応募集をかけておりますが、一応その少ない人数なのであまりにも年齢差が開いてしまった時はこちらの方でちょっとご年齢ご相談させていただこうかなと思ってるんですが、一応7月は年齢不問で募集をかけております。
なるほど。まず6月19日金森赤レンガ倉庫にありますリストランテボンナターレで開催のものに関しては30代の独身の男女ということになってということで、はい、これは参加はおいくらで参加できますか？
はい、一応、4500円なんですけれども、一応 GE メンバーズ、こちらのメンバーシステム入っていただくと4000円で、はい、参加費になります。4000参加費になります。
はい、いや今年中には結婚決めたいってゴールがね、まず一つ目のゴール見えてるものが一緒っていうことはこうトントンとお話が進んでっていうことも大いにあり得るっていうことですもんね。うん、
ありえますね。うん、結婚相談所は3ヶ月で結婚ってある話なので、
はい、そうですか。
さあそして、気持ち揃えば、
はい、そうですよね、あの お互いの気持ちが揃って環境が整えばと、はい、いうことになりますよね、はい、で7月10日のピラコンコルディアに開催されるものに関しては、はい、20歳以上の一応の年齢不問ということ で、ね、こちらはおいくらでの参加になりますか、はい、
とこちらだと軽食とあのノンアルコールのドリンクのサービスになりますので、はい、3000円で、はいはい、ご用意しております。
はい、このようにイベントも予定しているということになります。でこの婚活パーティー参加したいっていう方はあのお申し込みはどうしたらいいでしょうか。
はい、一応あのホームページでアンドコンシェルジュっていう名前でホームページ検索していただくと、はい、あのホームページたどり着くと思うんですけれども、はい、そちらのイベント欄のところにこちらのイベント掲載してありますので、はい、そこからお申し込みいただくのが一番早いかと思います。
うん、なるほど、そしてねあのこうあの結婚を考える方って年齢様々だと思うんですけれども、あの今ねちょっとドラマで入ってるのでお父さんと娘さんが一緒にあの婚活したりっていうものもありますけれども、はいはいはい、実際にその、親世代の方で例えばねパートナーの方を亡くされていたりとか、はい、まあ、あのそこまでお一人でいらっしゃった方とか、そういう方でも今の結婚したいというお気持ちがあって例えばアンドコンシェルジュのこうあのねドア叩く方なんかもいらっしゃったりするんでしょうか。
いらっしゃいますね。一応その結婚相談所については年齢制限はないんですね、はい、何歳までっていうのはないんですけど、はい、まあ、一応資格としてはそのあの一定の職業をきちんと持っていらっしゃるとか、はい、あと年収公開しなきゃいけないとか、うん、そういうのがあるので、はい、あれなんですけども、ただ年齢50代60代の方も、はい、あの会社でたくさんいらっしゃいますね。
ああそうですか。いやその先の、ね、人生を共に歩む方ということでね、パートナーが欲しいなっていう方も多くいらっしゃるのかなというふうに思います、うん、あのこの婚活パーティーではなくってあの結婚相談をね事前さんにしたいよ、コンシェルジュの方にしたいよっていう方は、はい、あのどこにどのように、はい、あの訪ねていくとあのコンシェルジュの方にあのお会いできるでしょうか。
そうですね、私が今ちょっとあの元町の方の、はい、センティール・ラセドンのブライダルサロンのところでお仕事してるか、はい、もしくは函館地帯屋書店の2階にカフェトラトリア&ってレストランがあるんですけども、はい、そちらの方でもご相談して、ちょっと行ったり来たりしておりまして、はい、もしよろしければそのホームページの方にお問い合わせの電話番号ですとかフォームがありますので、はい、そこからご予約いただいてからの方が確実かと思います。なんかちょっとうろちょろしてますけど。
そうですね、知善さん確実に捕まえていただくためにはご予約をしていただくのがいいかなというふうに思います、はいはい、あのアンドコンシェルジュということでホームページもあの開設されていまして、ここではさまざまこの結婚相談所のシステムのことですとかいろいろなことが分かりますし、あとあのコラムもね非常に読み応えがあって、例えばあの今すぐ結婚考えてるとかそういう方でなかったりとか、もうすでにご結婚されてる方も読み物としてね、あのこうあ今ってこういうことになってるのねとか、そういうね状況もあの分かりいただける一つのこうあの手段になるかなと思いますので、ぜひあのホームページは開いてご覧になってお時間があるときに読んでいただきたいなというふうに思います。はい、今日はあの6月ね、6月7月と、婚活パーティーも開催されますよ、実はアンドコンシェルジュ、はい、結婚相談所始めましたということで、ね、越前さんにあのお話をお伺いしてきましたけれども、越前さんぜひねラジオを聞きのあの結婚あの考えてるとか考えたいなって思ってるなんていう方に向けてメッセージいただけましたらと思いますので、はい、お願いいたします。
ありがとうございます。まずはこう勇気を出して一歩踏み出すっていうのがあの始まりだと思います、まあはい、会ってみなきゃ出会ってみなきゃわからないので、あの怖がらずにちょっと一歩出てみましょうって、うん、私たち必ず手をつないで一緒に頑張りますので、はい、
やっぱり大事なのは人と人とのつながりということになりますのでね、ぜひあの今考えてるんだけれどもなかなか出会いがなくってなんていう方、あのお気軽にあのイベント参加していただいたりとかお問い合わせしていただければというふうに思います、はい、今日はあのアンドコンシェルジュ越前愛子さんと一緒にお話をお届けしてきまして、越前さんあの最後にリクエスト曲をおかけしたいなと思いましたらRC サクセションの曲をリクエストしてくださって君が僕を知ってるという曲なんですが、はい、今日これどうしてリクエストしてくださったんですか。
いやもう中学校の時から RC サクセションが好きなんです。もう一曲に選ぶのがすごい大変だったんですけど、
そうですか、
はい、あの これ聞くと勇気が出るので、
はい、はい、あの結婚式等々でよくね越前さんとはご一緒させていただいてるんですが、まさか RC サクセッションがお好きだったとは存じませんでしたじゃあもうお好きな中から今日はもうこの曲と選んでくださった、はい、君が僕を知ってるこの曲を聴きながらのお別れとなります。
はい、ありがとうございます。
この時間のご出演コンシェルジュ越前愛子さんでした。越前さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。